いやーって、じゃあ Amazon プライムなんですよ。
Amazon プライムなんですか？
Amazon プライムビデオ。
じゃあ Amazon プライムビデオ今開きます。
太陽の牙ダグラムがありまして。
アニメですよね。
はい。サンライズ。
はい。はい。
高橋良介監督。
うん。
太陽の牙ダグラムとか、装甲騎兵ボトムズとかを作った高橋良介監督です。
うん。
で、僕子供の時に見て、見たなーっていう記憶しかなくて、
うん、
断片的にしか覚えてなくて、そのストーリーとかって全体がどうやってたとかって、子供の時って、まあテレビで見るから、飛び飛びに見たりもしません？
はい。
で、再放送も結構やってたんですけども、その再放送で見てもやはり飛び飛びに見たりとかしますやん。
うん。
だから全体のストーリーって正直わかんなかったんですよ。
うん。
でもえらい流行ってたアニメで僕もまあ熱心に見てはいたんですけど。
流行ってたんですね。
今でこそダグラムってマイナーな。
マイナーっていうかわからんレベル。
え？
どんなアニメかすらもわからん。
聞いたことももうないみたいな。聞いたことぐらいある。
わかんない。聞いたことぐらいあるよ。だけどなんか、スーパーロボット大戦で出たんでしょうぐらいの知識。
しかもスーパーロボット
大戦。出たのか、もう出たのか出てないのかもわからん。
スーパーロボット大戦も出なかったんですよ。
え、もうドマイナーじゃないですか、それ。
最新作とかあったら知らんよ。
うん。
僕の知ってるスーパーロボット大戦の中には一度も出たことなかった。ダグラムと。だってボトムズも出なかったでしょ。
今は出てるよ。
じゃ今出てるんやったらダグラムも出てるかもしれない。出なかった。
今のスーパーロボット大戦は相当なんかマニアックなのまで。だってバーチャロンまで出るんだよ。
バーチャロンっていうのは結構前に出ましたよ。
うん。
だってあれはまあ、あの後か。まあバーチャロンが出たぐらいは僕全然知ってて。っていうかそのバーチャロン出たやつ僕やってましたからね、スーパーロボット大戦。第3次スーパーロボット大戦アルファとかですよね。
あのね、出てないみたい。
ダグラム？
未作品、作品一覧？未参戦作品一覧見てるけど。
はい。
なぜか出てない。
ボトムズは？
ボトムズ。あ、参戦済み作品ですわ。
ボトムズは一応出てるんや。
出てる。ガリアンも出てる。
まあ、ガリアンもそうやったかもしれへんけど、ダグラムは、ダグラムとかボトムズとか宝やったんですよね。
うん。
だからスーパーロボット大戦に出れにくかったっていうのはもうすっごいあるんですよ。
出てないね。
でも出てない、未だに出てないとしたら、まあ、なんか運命を感じますよね。出てないっていうのは。
なんでだろう。
もう決定的なことを言いますと。
はい。
ダグラムって全75話なんですよ。
長くない？
それが何を意味してるかって言いますと。
うん。
ヒットしたんですよ。
そうよね。打ち切られてないってことよね。
ガンダムとかって52話とかやるつもりやったのに、30何話で終わったとかって有名な話じゃないですか。
うん。
それっていうのは当時の、クローバーとかそういうおもちゃ会社が思うように おもちゃ売れなくて、
うん。
最終決戦前に打ち切り食らったから、敵の本拠地の前のアッバーワクの話で終わっちゃったんですよ。
ジムシティに行かなかったってやつよね。
ズムシティ。サイド3ズムシティの決戦まで行かずに敵全滅的な、敵のボスも死ぬし、みたいな感じになって、まあ、それはそれでまとまりはしたんですけど、それに対して75話って何が言いたいかって言いますと、
うん。
もうガンプラじゃないけど、ダグプラが売れまくったんですよ。
ダグプラが。
ダグプラが売れまくったから延長しろってなったんですよ。
逆に延長まで入ったの。
そう、52話ぐらいで終わるじゃないですか、1年やったら。
うん。
でも、まだ売れてるから、終わると売れなくなるから、 あと半年やれみたいな。
今、太陽の牙ダグラムで検索するとみんなガンキャノンみたいなやつなんだけど。
何を言ってんの
みんな。え、なんか、みんな肩になんかバズーカみたいなのがあって。
はい。
え、かっこよくはないよ。
え？
え？いや、だから今風ではさすがにないよ。なんか。
かっこよく。
まあなんか、なんかガンダムで言えば、
うん、
雑魚が乗ってそう。すぐやられそうな。これ多分主人公機よね。一番乗ってるのは。
青いやつね。
うん。で、肩になんか、
大砲みたいな。
でっかいバズが。そうそうそう。すぐやられそうなイメージが。
ちょっと待ってや。敵の、
強いのこいつ。
敵のザクに相当するやつがいるんですよ。
うん、
ソルティックっていう、緑の、パイプついた、うん。そいつなんてね、まんまそのポジションがザクっていうか、色もそうやし、フォルムとかもザクっぽくて、なんか、ガンダムから見てたお客さん、観客にとっては、子供とか。
うん、
一瞬でわかるわけですよ。あ、こいつがザクポジションやなっていうのが。
ああ。
でも、その、今、てっちゃんさんがコケにしてくれたダグラムっているじゃないですか。それが何かって言いますと、まあまあまあまあまあ、まあ、一言で言うとガンダムで言うガンダムポジションですからね。
ああ。なんかなんか、くたびれてるよね。
くたびれてる
え、なんか、砂漠みたいなとこでくたびれてるみ
たいな。その、ラストショットか。こう、膝曲げて。
そうそうそうそう。体育座りだけど、うんって、クリア朝日みたいな。
もうないっていう。
そう、ない。ダグラムクリア朝日の CM に使おう、これ。
明日も飲みたいな。
たいな
って学
校。クリア朝日。ダグラムも飲んでますって。
ね、それね、第1話と最終回に出てくるんですよ、そのラストダグラムは。
うん。
ダグラムのストーリーは、砂漠で朽ち果てたダグラムから始まるんですよ。
うん。
で、何があったのかっていう話なんですよ。
あ、もう過去を語るわけね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。砂漠にこの朽ち果てた、そのコンバットアーマーがいると。
うん。
ちなみにダグラムの世界ではそのモビルスーツ的な奴らのことを、コンバットアーマーって呼びますんで、それは覚えといて、うん。
ちょっとかっこいいね。
うん。ボトムズは知ってる？てっちゃん。
うん。
ボトムズのロボット的な奴らはなんて言ってたか覚えてます？
覚えてない
。アーマードトルーパーって言うんですよ。
アーマードトルーパー。
はい。AT。アーマードトルーパー。
それヘビーメタルだけやたら覚えてる。
そう。エルガイムの世界ではヘビーメタルですよね。で、ダンバイの世界ではオーラーバトラーですよね。
うん。
でも、ダグラムの世界ではコンバットアーマーって言うんですよ。
うんうん。
だから、その世界観の中では軍隊にコンバットアーマーっていうものがもうすでに配備されてるのね。
うん。軍隊にね。
そう、軍隊の中にそのコンバットアーマーっていう巨大ロボット兵器っていうのは結構重要なポジションを占めてやってるわけですよ。
うん。
ご多分に漏れず。
うん。
そんな世界の話なんですけども、この砂漠に埋もれたこのコンバットアーマーにはどんな物語があるんだって。
うん、気になるね。
そう、なぜこんなに風に砂漠でこう疲れちゃってるんだってこいつはあって。
うん。
二度と動かないってこの巨人はあって。
うん。
で、あの時は過ぎてしまったって、炎の時は。しかし、その語り継がねばならんって。
うん、熱い話じゃない？いきなり。
そう、そう、そう。これはどういう話かって言ったら、まあ、宇宙世紀的な未来の話なんですけども。
うん。
その時代は地球とね、デロイア星っていう植民惑星があるんですよ。
うん。
その、地球は地球に住んでる人類は、
うん、
地球の資源を食い尽くしてしまったんですよ。
もう悪いやつやな、いつも人類は。いつだって悪いな、人類は。本当に滅びた方がいいな。
でもね、地球にしがみついてるんですよ。
だからシャアが粛清しようと言うのだよってやつでしょ。
そして開拓民を、 デロイア星に送って、そこでいろんなその資源が、デロイア星は資源が豊富なんですよ、ものすごく。
うん。
だから、デロイア星なくして地球っていうのはもうやっていけない。みんな飢え死にするしかないぐらいの勢い
なんですよ。だけど植民地の星なんでしょ？
そう。
だから立場が低いんでしょ？奴隷ばっかり言ってるみたいな。
だから、デロイア人がその内地っていうか地球に行くじゃないですか。
うん。
け、デロイア人かよって言われる。
ひどくない？地球の重力に魂光りまくってるんですよ。
で、デロイア星には、
うん。
地球の基地がいくつもあって、
うん。
あの、みんな植民地ということで、すごく、あれなんですよ、もう田舎暮らしをしてるわけね。そのデロイア星。
苦しい、貧困生活をしてるわけ、ね、
貧困生活をしてて、あの、苦しいから、内地に出稼ぎに行こうみたいな感じで、あの、地球に行ったりとかしてるんですけど、差別されちゃうんですよ、うん、地球では。
ひどい話ですな。デロイア星がないと地球はやっていけないのに。
そう。でも、そのデロイア人を付け上がらせると、あの、言うこと聞かなくなったらまずいっていうことをやるんで、押さえつけてるわけですよ。
うん。
で、そういう時に、その、地球のもうトップレベルに偉い、ドナン・カシムっていう政治家がいるんですけども、こいつが、うん、
トランプ大統領みたいな。
みたいな感じやけど、もっと、その、頭のいい。
ひどくない今の言い方。
言ったら政治家としてもずいぶん鳴らしてきたおじがいるんですよ。
だからトランプやん、それ。
でトランプは商売人として鳴らしてきたおじじゃないですか。
おじやん。
でもまあ、トランプであり、もっと政治家でありみたいな。
うん。
ドナンカシム評議会委員っていうのがいるんですけども。
うん。
こいつがもうデロイアなくして地球はやっていけないっていうのを見抜いてますので、
うん。
デロイアをもっとコントロールできるような、あの、策を練ろうということで、
うん。
デロイアは差別されてるから、独立したいみたいになってきてるんですよ。機運としては。
うん。うんうんうん、
でもそれをさせると地球が終わるって。
うん。
終わるんで、なんとかこう、デロイアの支配を強固なものにできひんかっていうことで、
うん。
いろいろ策を練って、テロリストに自分をわざと襲わせて、
うん。
で、その、あれですよ。こっちもなんかいろいろ考えてるから独立させる方向で、あの、やるよっていうようなことを言わして、
うん。
傀儡政権を樹立させようってしてるのね。
なるほどね。
言うたら自分の意のままにの言うこと聞くやつを、
うん。
その独立政府のトップに据えとけば、
うん。
形上は独立させてるように見えて、息抜き、ガス抜きもしつつ、でも好きなように操れるじゃないですか。
はいはいはいはい。
言うたらトップをもう裏から完全に操りたいと。で、うん、そういうことで、その、不満を持ってる軍人の一人のホンシュタインというあの大佐を、
うん。
まんまとそのデロイア政府のトップに政治家として据えちゃうんですよ。
待ってください、これ、あの、子供向けアニメですよね。
そう。
なんかちょっと難しくない？いきなり。
いや、本当に。
なんかすごい、今、現実味ある話すぎるんだけど。
で、あの、これからデロイア政府の自治権は認められたんで、
うん、
デロイアのために私はやっていきますみたいなこと言うんですけど、
うん、
裏では完全に繋がってるんですよ、
うん。
で、民衆もなんとなくうずうずとそれの辺は気づいてて、
うん、
あいつは信用できないやつだぜとかって言ってるんですけど、
うん、
で、テロとかをこう計画するわけですよ。なんとかその独立運動をしたいみたいな。
うん、
せやけど、その、独立運動をしてるテロリストっていうのは、いらんその破壊とかを起こらしてる、言うたら、だからテロリストやと。
うん。
あいつらが、あの、言うたらこの平和を打ち砕くガンでしかないから、
うん。
摘発していこうって言って弾圧していくんですよ。
え、これ、だから、何度も言うときに、あの、子供向けアニメですよね。うん。
いや、そんなさなか、その、ドナン・カシムっていうさっき言ったその政治家いますよね。
はい。
そういう策を全部練ってる策士ですよ。
うん。
地球の随一の実力者。
うん。
それの、 子供が何人か言いまして、末っ子のクリンカシムっていうショタがいるんですけども、
うん。
こいつが、結構そういう、ええとこの子にしては、
うん。
奔放な生活してまして、
うん。
で、声も山岡さんとかジェリドメさんの声をしてるんですよ、どういうわけか。
うん。
で、こいつが、その、地球で、たまたまその、暴走族みたいな、ちょっと不良っぽい、ドキュンっぽい人たちと、
ヒッピー
みたいな人たちと、
まあ、だから当時の作品的にね、
ちょっと仲良くなるんですよ。
うん。
なんかバイクとかの木があったりとかして、
うん。
で、お前も仲間に入りたいのかいって言って、
うん。
で、これジャンプできるかとかってやってるうちに、そのジャンプしたりとかしてバイクで、
うん。
なんかこう、楽しいな、みたいな。
うん。
でもそいつらはデロイア人やったんですよ。
実は。
で、その警察とかにめっちゃ弾圧受けてボコボコにされたりとかしてて、
うん。
そういうとこに巻き込まれるのね、その主人公も。
うん。
で、なんでそのデロイア人ってこんなに差別されてるんやっていうのを知って、
うん。
ちょっと不信感持ってたんですよ。
あと、聞きたいことがあるんですけど、はい、これ子供向けアニメですよね。
で、そう言ってるさなか、その、テロリストが悪いっていうことにしようっていうことで、
うん、
芝居打って、その主人公の親父のその、政治家は、テロリストにわざとさらわれるんですよ。
わざと、
拉致されるんですよ。
うんうん、
で、その拉致された、政治家であるその親父を助けるために、
うん。
さっき言ったコンバットアーマー部隊が、
うん。
テロリストのアジトを吸収して、
うん。
救い出そうと。
うん。
で、そこでその主人公は、実は、軍隊に志願しておりまして、
うん。
コンバットアーマーの操縦とかを覚えてたんですけども、
うん。
自分の父親がテロリストにさらわれたっていうのを聞いて、いても立ってもいられずに、そのデロイア製に行って、その親父を救い出す作戦に強引に参加しちゃうんですよ。
うん。まあ、親父を思ってのことですよね。
そう、思って。親父は、その、すごいその政治家で、いろいろ、切れ者ですけど、その奔放な主人公とは、反りの合わないところがあったけど、
うん、
根本的には二人は、憎しみ合ってなかったし、
まあ、親父と子供だしね。
主人公は親父のことがどっちかやったら好きなんですよ。
うん。
ただ、ちょっと難しくて話
も。まあ、反りが合わんって感じよね。
そうそうそうそうそうそう。でも、そう、命の危険があるってなったら助けたいじゃないですか。
うん。
で、行って、その、作戦に参加しまして、さっき言ったソルティックっていう、ガンダムでいうザクですよ。
うん。
そのザク的なやつを操って、いろいろ、その、戦闘とかもくぐり抜けて、結局は助けるんですよ。
うん。
親父をね。でも、なんかおかしいんですよ。
うん。
助け出してみたものの、親父はなんかどことなく余裕があるっていう。
なんか必死感がないと。
そう。なんか最初から分かってたような雰囲気があって、さっさとお前は帰れみたいなこと言うわけですよ。もうこんなところにいる。
息子に。
そうそうそうそうそうそうそうそう。助けてくれてありがとうみたいなんじゃなくて。
うん。
なんでこんなところに出しゃばるんだみたいな。
うん。
で、なんで
やろうな。父さんの邪魔をするなみたいな。
そう。なんでやろうなとかって思ってたら、その時にたまたまその、地球でつるんでたデロイア人のヒッピー的なやつの仲間と出会いまして、
うん。
でもそいつらが、お前、ドランカシムの息子だってなって、
うん。
地球人に俺っちのこととかわかんねえぜって、
うん。
言われて、って、そんな冷たくされるんや。でもなんでそんな冷たくされるのかなって思ってたら、
うん。
その、テロリストっていうのはそのドナンカシムとかを誘拐したりとかした本当にテロリストやっていう風に宣伝されてるわけじゃないですか。
うん。
だからその軍隊によるテロリスト狩りっていうのがもう熾烈を極めて、
うん。
お前テロリストじゃないのかとかって言ってボッコボコにそこの辺で人殴ったりとか銃向けたりとかしまくってるんですよ。
うん。
で、それに対して主人公はいても立ってもいられなくて、これはちょっと、なんかおかしいって。
うん。
その、理屈はわかるけど、目の前で起こってることはどう考えても弱い者のいじめにしか見えないって、言って、
うん、
その軍隊にちょっと逆らっちゃうのね。
うん。
それで、主人公ボコボコにされたりとかして、 で、親父に、こんなこと本当にこれでいいんですか?言ったら、お前にはわからんって。
うん。
政治のことに口出すなみたいなこと言われて、
うん。
そこで主人公は、わかんないけど、何かすごく良くないことが起こってるって思っちゃって、
うん。
そっちのデロイア人の方に肩入れすると、友達もいるし、
うん。
する側に身を投じてしまうっていうストーリーなんですよ。
待ってください。
はい。
何度でも聞きますけど、
はい。
これ子供向けアニメですよね。
はい。で、やがて、で、やがてその弾圧された者たちは、徐々にその、ゲリラとしての組織を作り上げていくんですよ。
うん。
で、気がついたらその主人公もそのゲリラの、その友達の中に加わっちゃって、
うん。
ゲリラとして戦うことになるっていう。
地球人と。
地球人と、その治安軍と、地球の基地ですよ、軍隊の基地。
めちゃくちゃ面白そうなんだけど。
いや、むちゃくちゃに面白いんですよ、これ。
なんか映画みたい。
いや、本当に映画みたい。
ごめんね、さっきなんか、ザコが乗ってそうなモビルスーツみたい。
で、その。
あ、いや、モビルスーツはいいよね、もう。うん、ザコみたいなのが乗っててもいいけど。
うん。うん、
なんかもう話が骨太だよね。
だからその、ゲリラやなんやって言って、はめられていくんですけども、
うん、
デロイラ人側は、その中でその友達の身内が、その治安軍とかやってたんですけども、
うん、
今の政治に不満のある奴は一斉放棄しようみたいなことになってたんですよ。
うん、
で、なった瞬間にその、実は、その傀儡政権っていうのを樹立したんで、
うん、
その時に不満を感じて、放棄しようとしてた、その、軍隊の一部の兵士たちは、
うん、
テロリストにされちゃうんですよ。
ひどくない?
だからあいつらは不満持ってる奴やから、今のうちに摘発しようって。
うん。
それでどんどん、その、身内がやられていくんで、我慢できなくなって、そのヒッピーの仲間みたいな、主人公の友達とかはもう、成り行く以上ゲリラになるわけですよ。
うん。
その時に、そのゲリラの組織っていうの結構あるらしいぞっていうのが分かってきて、
うん。
で、そこである情報が入るんですね。
うん。
ゲリラは全くその連邦軍には太刀打ちできひんけど。
まあ、軍だもんね。
そう。
地球自体の軍だもんね。
そう。でもゲリラはだってその辺の言うたら、開拓制の植民地制の人らがなんか、必死こいて集まってるだけ
なんじゃないですか。まあ、頑張って反抗してるって、だからゲリラなんだもんね。
はい。でも実はそのゲリラ的その地球に対して物申そうっていうリーダーがいるって。
うん。
それはサマリン博士っていう、何の博士なのかよくわかんないんですけども、
うん、
そういう精神的なものを言って人々をまとめようとしてる人がいるんだって。
うん、
だから、その人と合流していけばなんとかなるかもしれんって言って合流していく中で、実は賞賛があるんだっていう、その連邦軍に対して、地球に対して。
うんうん、
その賞賛ってなんやねんって言ったら、実は新型のコンバットアーマー、を、この惑星で作ってるんだって。
お
お。ええー、って。その新型のコンバットアーマーは、地球側の持ってるコンバットアーマーより数段すごいっていう。
うん。
それを量産する、量産の暁には、
うん。
絶対連邦軍に勝てるっていう。
うん。
また、そこに多少の理屈がありまして。
はい。
ガンダムでいう、ミノフスキー流水ってあるじゃないですか。
はい。レーダーが使えなくなるやつ。
とかっていう、ロボットが活躍するためにある理屈ありますよね。
うん。
このダグラムのストーリーにも多少そういう理屈がありまして。
うん。
X ネブラっていう電磁波の影響をこの惑星は受けてるんですよ。
うん。
その X ネブラっていうのは何かって言いますと、あらゆるコンピューターの性能を低下させてしまうんですよ、レーダーとか。
え? だから、コア i3 がペンティアム3ぐらいになっちゃうんですか。
そうだ、ダウンクロックされちゃうみたいな。
画像が今まで一瞬で表示されてたのに、ピッピッピッピッピッって低速回線になっちゃうみたいな。
あとスマホも全部月々の転送量のギガ使い果たしたみたいな状態になっちゃうっていう。
ああ、辛い。
辛いでしょ？
うん。
そういう制約のある過酷な環境下なんですよ、そのデロイア製っていうのは。
うん。
だから、連邦軍のコンバットアーマーっていうのは基本的に本来の性能全く出し切れてないんですよ。
うんうんうんうん。
ところが、そのデロイア製で開発された新型コンバットアーマーは、
うん。
X ネブラ対応型だって。
あ、その影響受けないぞって。
そうそうそうそうそうそうそうそう。だからそれもあっても、絶対に強いっていう。
むちゃくちゃ強いやつができたと。
はい。で、これをなんとかその、ゲリラで量産して作れへんかって言ってたら、
うん。
まあ、よくあるパターンなんですけども、
はい。
連邦軍アンリー見つかっちゃって、
うん。
ギリギリ作った最初の試作機だけしか加工できなかったって。
で、それが主人公機。
そう。
雑魚が乗ってそう。
いや、違う、ダグラムっていう。これがデロイア製の希望になるコンバットアーマーだって。
なんちゅう熱いストーリーなの、ブタオさん。
だこれでなんとか戦ってくれっていう。
博士が。
博士とその仲間たちで、こいつを守って戦っていこうぜっていう。
うん。
でも地球人のお前が乗んのかよって。
ああ。
でもこいつは信用できるぜ、みたいな。
うん。
うん。まあその葛藤があるわけで、地球人とデロイア人。でも地球人だからっつって、デロイア人だからっつってそうじゃなくて、僕はおかしいと思ったものをおかしいと思ったんだっていう。
うん。
うん。こんなことは良くないと思ったんだって、だからなんちゅうの、デロイア側に肩入れしちゃうんですよ。
うん。
で、博士も、地球人の、だからこそ乗ってほしいっていう。
うん。
もう地球人だからとか、そのデロイア人だからっていうくくりで、革命っていうのは、その成功させたくないっていう。
思い。トランプ聞いてるか？今の政治家の人たち、この話聞いてます？
まあそんな、もういろんなストーリーが75話続いてって、どうなっていくのかっていうことなんですけども。
うん。
これも全体見終わって、僕も、ゲリラっていうところまでは覚えてるんですけど、全然。
うん。
あ、こんな話やってんなっていうのを改めて大人になってから、一生懸命75話見て、ああ、これもう、最高傑作。
ロボットアニメの最高傑作。
いや、そこまでは言わんけど。
うん。
高橋良介監督の最高傑作って
思いました。いや、でもなんかすっごい、骨太なストーリーですね。
はい。
別にロボット乗る必要はなくない？
それはね。
うん。
これ放送してる時から、
うん。
いろんなアニメ誌とかの媒体とかの議論で、
うん。
いらなくないって言われる。その批判的意見の中でも、
うん。
主人公関係ないやん、みたいな。
まあね。
政治の話じゃんって。
うん。
ダグラム活躍しても意味ないよね、みたいなこと言われてた。
だって政治が変わらんと、一生テロリスト扱いだもんね、ゲリラの。
そう。でもまあ。
なんか今で言えば、現実の世界で言えば超強いイスラム国の兵士がいるみたいなもんでしょ。
そうですね。いや、そこでどうやって支持を得ていくかみたいなのも結構テーマになったりとかするんですけども。
うん。
例えば、地球と戦ってるけど、地球の政府の中では、その地球の州の中では、州がいくつか分かれてまして。
うん。
そのデロイアを主に支配してるその主人公の親父とかのいる州じゃなくて、
うん、
他の州はその州がなんかもうむっちゃイケイケなってんのが我慢できないっていう州もいるじゃないですか。
うん。
そこは密かにゲリラに支援をしようとしてるに違いないみたいな。
思い込みって怖え。
からそこと手を結ぼうとしたりとかもしますね。
うん。
だそういう、なんか、駆け引きがなんか異様にありますね。
なるほどね。
でもそんな、地球と戦おうとしてんのに、
うん。
その地球の別の州と取引して武器を買ったりとか、
うん。
するとかってそんなことをしていいんですかって主人公はやっぱり、少年なので、
うん。
血気盛んやから博士に。
まっすぐなやつですからね。
そんなのっていいんですかって、なんか汚くないですかって。
うん。
あの敵をあの白と黒と二つに分けるなって。
うん。
博士は言うわけですよ。
また博士。
単純に二つに分けるなって。それでは勝てんって。
うん。勝てるのこの話。
あと、その整備係の仲間が言うんですよ。
うん。
あのその、敵のとこから輸入すんなみたいなこと言ったら、
うん。
ダグラムのパーツの8割は地球製ですよって。
ドキ
ドキって、あの、
今めちゃくちゃドキってした。
あの、ほら、よくあるじゃないですか、中間のものを輸入すんなみたいな。
ああ、日本製を使おうって。
で、パソコンほとんど中間製なのにって。
ドキ
いや、そういうテーマがもうむっちゃ出てきますね、このストーリーは。
怖いですね、太陽の牙ダグラムって。
そう、そんなこと言ってたら、革命なんかできんぞって。
うん。
うん、そんなことにこだわってたらって。そういうこっちゃないだろって常になんか言われていくっていう。
キューバ革命みたいですね。
あ、そうですね。まあ、でもキューバ革命とかそういうのにもすごく、題材を取ってまして。
できるわけねえだろって、革命なんかよって。
ゲバラみたいなキャラも出てきますしね。で、いちいちストーリーがなんか、あれですね、なんかその、ボトムズもそうですけど、高橋涼介のそのロボアニメのロボットって微妙なんですよ。
だから、雑魚が乗ってそうですよね。
まあ、そのデザイン。
だから、主人公ってなんか、いけてるって感じではないもんね。
あ、ダグラムのこのコンバットアーマーのデザインって、やはりガンダムと同じように、大河原国王がやってるんですけども、
うん。
よくこれ、革命的っていうか、思い切ったなって言われるのが、
うん。
このダグラムの一連に出てくるコンバットアーマーって、
うん。
顔がないんですよ。
そう。みんなジムみたい。
いや、ジムって。言うたら、コクピットとかいうか。
みんなコクピットみたいよね。
頭がだから、ヘリみたいなガラス張りになってるんですよ。目とかそういうのないじゃないですか。
うん。
それまで言われてたんですよ。その、顔のないロボットとかって愛されんのって。
うん。
表情とか目線とかつけれないじゃないですか、そのアクションとか。
うん。
四角の顔でどうすんのっていう。
真実は見えるか。太陽の牙、ダグラム。
いや、これね、毎回、次回予告で、
うん。
ボトムズとかと同じように、名調子でその高橋良樹が、なんか寝ないで考えた、次回の煽り文句が出てくるんですけども。
うん。
最後に、not even justice. I want to get truth. 真実は見えるかって言っていつも締めるっていう。なんちゅうアニメやっていう。
これは流行ったんかめちゃくちゃ。
こんな政治劇ばっかりやってる上に、その出てくるコンバットアーマーっていうのはみんななんか無機質な感じじゃないですか。
うん。
てっちゃんが雑魚とか、とまで言ってしまうっていう、その、人々の希望の星のダグラムまで捕まえて。
ごめんね。
雑魚って。
俺は地球側みたいだった。
ね、こんなん子供は見てもわかんないし、いや、実際僕その当時見てて、わかんないのに見てたんですよ。
うん。
でも売れた。
売れたな。よかったな。
もうプラモ屋さん行ったら、ダグラムだらけやった。
そんなに売れたんだ。
うん。いや、完全にポストガンダムぐらい売れたよ。
おー、じゃあなんで続編は？
宝が、
うん。
プラモデルが撤退した。
え？めっちゃ、75話までやっといて。
はい。いや、だから、ええぐらい売れたなーって言って、次、ボトムズ行こうぜ、ボトムズって。
は
ぁ。で、ボトムズも、まあ売れたんですよ、ボトムズ。
うん。
まあ、ダグラムほどじゃないけど、まあまあおもちゃとかも出たし。で、それ、ダグラムとか終わってしばらくしてから、もうそういうのから手引いたんでしょうね。宝は。
なるほどね。やり手ね。
いや、だから、もうこれ、すっごい、もう身も蓋もない話なんですけども。
うん。
どこまで行ってもですよ。
うん。
アニメってそのおもちゃ会社主導なんですよ。
なんかひどいね。
あのガンダムがこんだけ続いたのは、
うん。
バンダイがしつこくあのガンプラを売り続けたからでしょ。だから続き作ってくれっていう、だから依頼がなかったら作らないっていうのが商売じゃないですか。
うん。
バンダイは依頼し続けて、かたや、あの、宝は別に、まあ、もう結構売れだからもういいんじゃないのって。
うん。
だから、ダグラムとかは、その当時は本当に人気あったんですけども、今ではてっちゃんにマイナー、いや、スーパーロボット大戦出てないんでしょ、まで言われるっていう。
ごめんね。
でも売れたんですよ、間違いなく。
うん。
で、かたやゼータガンダムは別に
。え？
だって今、ゼータガンダムの知名度とめっちゃあるでしょ？
めっちゃよ。だって誰でも知ってる、ゼータガンダム。
だって、バンダイがゲームやとか、プラモデルとかに出しまくったもんね。
なるほど。
片や宝は別にゲームすら出さなかったもんね。一瞬サンライズ英雄譚みたいなゲームあって、そのスーパーロボ大戦出れなかった宝系のやつとかを満載したやつあったけど、ヒットしなかったしね。
なるほどな。
あの、商品がなかったら結局、あかん、なんぼ受けてもダメっていうのが分かりましたね。
苦しいね、それ。
あ、だからその時はいいんですよ、受けるし。
うん。
その後の展開っていうか、人々の記憶に残るためにはずっと商売続けないといけないじゃないですか。
うん。
だってキティちゃんがある10年しか売ってないキティちゃんやったとしたらどうします？
なんか想像できん。
だから1980年から1990年までしかキティちゃんが販売してない商品やったとしたらどうします？あ、もうキティ、サンリオはキティちゃんも飽きたからもうやめようっつって。
よくわかんないな、それ。そういうのってすごいな。
それってその期間内キティがどんだけ売れても、
うん。
運のやめようってなった瞬間過去のものになりますよね。
で、30年後に言われるんでしょ？
キ
ャラクター体制にいないじゃん。
そう。
いや、めっちゃ、いや、キティちゃんサンダルとかってドキュンまで入ってたんだよっていうけど。
そう、その10年間。
でもなんか今、キティちゃんで、インターネットで画像検索してもなんか猫っぽいっすよね、タガノって。
うん。こんなん人気あったのって。だって商品今ないやんって言われたら、いや、でもあの10年間はすんげえみんな買っててんって、って。いや、そういうブームあったんだねって。
辛い、それ。
あとあの、UFO 戦士ダイアポロンとか、当時すんごい人気あったのに、スーパーロボ対戦出ないばっかりになんかマイナー扱いされてますよね。
うん。
そういうのはあるんですよ。あるけど、ダグラムはやばいレベルやと思う。宝がスポンサーやったのが本当に良くなかったっていうか、でも、ある意味変な続編出なかったのは作品としてはいいんですけどね。
あの、
ゼータ・ダグラムとか出てたら多分もうすんげえことになってたやろうなっていう。あの、これ言っとくけど、75話で本当に綺麗に終わるんですよ。
あ、綺麗に終わるの？
もう、そんな落ちっていう、本当に。僕一生懸命75話今回余すとこなく見たんですけども、もう最後泣いたよ。
泣くまで言うの？
なんとなくぼんやり、この革命が失敗して、 みんな負けて終わるみたいな記憶やったんですよ。
うん。
だってダグラムは砂漠で口果ててますからね。第1話でも示されて、示されてません。だって
気になってきた。気になってきた。
うん。
でも75話長い。
長いよね。だから僕。
あの、さすがに40何話ぐらいでまとめてほしい。
いや、最後、ほんとね、泣かす。
そんなに？
もう、ほんとに泣かす。あの、駆け抜けた青春やなって思う。
そこまで言う？
うんうん。うん。
その青春っていう？
そう、そう、その
俳優の牙、タクラム、その青春って。
そう。後に総集編の、あの、映画版作られまして。
うん。それ見ようか。
ドキュメントダグラムっていう。
ドキュメントなの？
まあ、あの、同時上映がザ・ブングル・グラフティですからね。あのね、てっちゃん75万見るっていうのはさすがに僕もあの、酷やと思ってるよ。
うん。
アマゾンプライムといえども。
うん。
だから、僕てっちゃんに願いがあって。
願い？
1 話と2話だけ見て。
わかった。1話と2話見たら75話までいってるんでしょ、
ちゃうねん。あの、2話目の話がもうね、2話目が最高なんですよ。もうダグラムの全てが繋がってると言ってもいいぐらいの。
なるほど。
2話目はだからその、デロイヤ人のテロリストが、主人公のクリンっていう初端に言い寄って、
うん。
あの、信頼を得て、親父を暗殺しようとするんですよ。
うん。
その暗殺する、暗殺しようとする方法が、デロイヤ星に向かうそのシャトルをね、
うん。
奪ったコンバットアーマーで襲うっていう強行手段なんですよ。
なかなかきついね。
うん、うん、うん、うん、うん、うん。もうそのシーン、最高なんで、
アニメ史上に残る。
うん。だって僕、そのストーリー全般全然覚えてなかったけど、
うん。
幼少の時にそのシーン見て、本当にショックだったんで。
ショックだった。あの、カミューが自分の父さんをリクディアス撃ち落とす、リクディアス追いかけるシーンなんか全然火にならない。
あんなもん、あれってただの、なんか、あの、なんか、気違い劇じゃないですか、言ったら
悪い。いや、でも、すごいぞーって言ってた。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
でも、お父さん、マーク2作ったのに、あの、リック・ディアス、リック・ディアスでしたよね、乗ってたの。
そう、リック・ディアス奪って。
リック・ディアスの技術もすげえなーみたいな、監視室で。
いや、これを持って帰ればみ
た
いな。
フランクリン見たんだ。
そう、フランク、これを持って帰れば、みたいな感じやったじゃないですか。
これ持って帰ったらどうなってたのかが見たい。まあ、でも、まあ、サイコガンダムとか作る気違いの国だからね。
あのね、あの、フランクリン・ビダンが、
うん。
リックリアス奪って逃げるシーンって、
うん。
ちょっと違和感なかったんです？
え、どういう意味ですか？
え、だから、ただのおっさんが、
うん。
あの、ヘルメット被って、なんかあの、リックリアス運転しちゃってるみたいな。
まあまあまあまあまあまあまあ、確かに。
だってあの、昨日見、昨日ままリックディアス奪ってましたよね。
うん。
なんかあの、リックディアスとか運転しそうにないじゃないですか。
まあ開発者っていうイメージっていうか、なんかただのサラリーマンですかね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
スーツ着たおっさんですかね。
そう、スーツ着たおっさんが跳ね返ってリックディアス運転してってるみたいな雰囲気めっちゃ出てましたよ。
で、急に、あれでしょう、オラついたんでしょ
う。そう、オラついて撃ち落とされるみたいな。
うん。
あれね、あの、ボトムズの第2話のパクリよ。
そこまで言う？
そして、ボトムズ第2話の方が、
うん。
もっと切ない。
え、オラついたサラリーマンが、コンバットハーマン乗って撃ち落とされるの。うわぁ、これはいいもんだなぁとか言って、オラオラって。
あの、しかもね、
うん。
その第2話の主人公になるのは、千葉しげる演じる、
うん。
バスクってやつなんですよ。
うん。
バスクはゼータガンダムに出てたなって思って。
ああ、それが元ネタなんか。
かもしれんっていうか、なんか、全部75話見返した後に僕ふと思ったんですけども、
うん。
連邦側の結構な立場にいた主人公のショタが、
うん。
何かの拍子であの、ゲリラ側に走るって同じやんって思って。なんか気がついたらゲリラ側で連邦側と戦ってるみたいな。でも、かたや、すっごくいろんないきさつがあって、
うん。
その思いの強さで、ゲリラに走るっていうか、ゲリラに走るっていう言い方がおかしくて。
まあ、カミユは机の下見たら宇宙だったって、宇宙って。まあ、あれがきっかけなんですけどね、すべては。あっちからもおかしくなっていってるんですけど。
普通に弾圧されてる友達とかを見て、
うん。
我慢できなくなって、正しいと思った方に行ってしまったのが、ダグラムの話なんですけども、
うん。
その、親父と対立する側になってしまうっていう。
まあ、だから人としての共感性の正しさが出てしまったんですよね、
そう、素直、言ったら、その、純粋な面が出てしまったんですよ。
うん。
でも、ゼータガンダムって純粋な狂気が出てしまったわけじゃないですか。
ゼータガンダムは純粋に気が狂ってしまったんですよ。
なんだ女かって、じゃあ、なんだ男の名前かって言われただけで、
うん。
気狂っちゃったわけじゃないですか。
その後、机の下見て宇宙感じて、
はい。
黒いガンダム盗んで、
はい。
で、お母さんがなんか、液晶の中に閉じ込められて、
そう。
ヒルダ・ビダンがね、
はい。
で、お母さん死んで、
はい。
で、お父さんあんま悲しんでなくて、
うん。
全然若い女がいて、
はい。
で、こいつはすごいぞーって言ってリクジアソンって、
そう。
で、死んで、カミユーは、うーって悲しいってなるんだけど、
はい。
次の話がめっちゃケロッとしてるって。一切両親の死悲しんでなかったなって。ずっとエマさんしか言ってなかった。
やっぱりこれが、なんていうか、作家性の違いか、みたいな。
待って、今、富野のことディスった？
これね、決定的なことを言いますと、今まで伏せてたんですけども。
はい。
僕、ガンダムの、初代の方はすごく評価してるっていうのはもう弱いともうわかるじゃないですか。
もう一番好きなガンダムですからね、ブタオさんの。
一番好きなガンダムなぐらいの。で、ゼータガンダムあんなことになって、で、それの、ゼータガンダムのディスリはもう、ね、今日だけに始まったことじゃないですけど、ずっと言ってますやん。
ブタさんのゼータガンダムディスリひどいですからね。もう僕怒ってますよ、もう本当に。
今日フラン
クリン、こんなにディスられて。
フランクリン・ビダンまで踏み込みましたやんか。
ヒルダ・ビダンまで言いましたからね。
そう言っちゃうんやけどね。
名前まで言わなくてもいいからね、別に。カミューのお母さんでいいけど。
ガラスで、なんか、嫌な気持ちがするなって。
そう、チタンズの罠。
何ですかね、あれを破壊したのが、ダグラムでは主人公の声ですからね。
ああ、なるほどね。だって、隔離婚とかって、いきなり出てきて、いきなり死んで、
うん、
アメリアーとか言って死んで。
意味わかんないですよね。
マラサイ乗って、こう、二、うん、人だけど、二機だけど、一気に見えるみたいな作戦とかって、
うんうん、
見てるときは、なるほどと思ったけど、
はい、
今思い返したら、
はい、
あ、こいつは何言ってんだと思って。何が2機が一気に見える作戦だって。
うん。うん。
1機が2機に見えたから、2機が一気に見えたからどうなんだみたいな。
いやーね、ダグラム、多分ですけど、見終わって僕、つくづく思ったんですけど、
うん。
富野は、ダグラムの要素をガンダムに入れたかったと思う。
まあ、素直に入れたらよかったのに。
で、入れたのがゼータになったんやと思う。
だから、富野というフィルターを通したら、ああなっちゃうのね。
そう、もうあれしか、ああしか書けなかったんやろなって。
じゃあもう叩くのやめよ。
その、富野なりの、なんか、少年の純粋さを書こうとしたら、
うん。
もう狂気にしかなかった。言うたら、神優がどこに感化されて、反乱側に味方したのか分かんないですもんね。
だから机の下で宇宙見たからでしょ。あれがきっかけでしょ。
でもダグラムとか見たらもう、本当に見てる側が、もうこれやむにやまれんよねっていう気持ちが痛いほど分かってくるし。
うん。
またこのね、75話もあるんですけども、
はい。
やっぱりストーリーがようできてんなと思うのは、あからさまな悪があんまりいないんですよ。
あからさまな悪。
いや、だからみんなそれぞれ自分の思いがあってやってることが。
思いや利益があってちゃんと動いてるってやつね。
そうそうそうそう。それが。
純粋悪がいないわけね。
そう、いない。だから誰もがなんか自分の立場を考えてやってるだけでこんなことになるのかっていう。
なるほどね。
こいつ殺す、こいつ、
殺す
な、まじ死なさなあかんみたいなやつが、
うん。
本当に数人ぐらいしかいないんですよ。
だって、シロッコとかいきなり神湯にお前は生きてちゃいけない人間なんだとか言われて、パーたららら
ら、またや。
みんな、俺の体を貸すぞ
はい。あんな言いがかりやし、なんか、あれですよね、八つ当たりですよね。
うん。私は時代の傍観者となるつもりだって。白子、お前みたいなやつは、なんかこういう、なんか劇場に似合う、なんかね、劇場型みたいだったなってハマンが言って。
はい。
ふふふって、二人で、神湯に銃向きってたら、ハマンが、白子に銃向きた瞬間、うってなるし。もう、ゼータガンダムで一番面白いあのシーンが、うって、白子が。
あの、ガンダムではあんだけ結構いろんなガンダムが何が画期的やったかって言ったら、
うん。
やっぱり純粋な敵がいないっていうのが衝撃やったんですよ。
うん。
言うたら、相手の方にも感情移入しちゃうっていうのはそれまであんまりなかったんですよね。
うん。
だから敵に感情移入しちゃったらその敵を殺すのってひどないってなるじゃないですか。
うん。
でもガンダムってそれをやったわけじゃないですか。例えばランバラルとかって別にぶち殺さなければいけない敵じゃないじゃないですか。
その後の奥さんとか特攻していったもんね。
そう、特攻してて、
クラウレハモン。
そう、フルネームで。で、そのせいで竜っていう、竜補正っていう大柄が犠牲になったりとかしたけど、
うん、
別にそれは、ハモンさんが悪かったわけで、そうなったわけじゃなくて、お互い思うところがあったからそうなったわけじゃないですか。
だって、戦争とはこういうものだって言って自爆したけど、はい、あれも自爆する必要ないもんな。
うん。戦争というものがこういうものやからじゃないですか。
なんか戦争が悪いな。
そう、その、戦争が悪いとか殺し合う必要がなかったのに殺し合わなければならなかったっていうのを、あんなロボットアニメで書こうっていうのが、なかなか、すごい試みじゃないですか、その、ストーリーとしても。
うん。
で、そういったことやってた人が、
うん。
なんでゼータガンダムであんな個人的な話になっていくねん、みたいな。
いや、擁護するよ、頑張って。
うん。
ゼータガンダム。
うん。
目的一緒なんですよ。
ほう。
チターンズも、エウゴも。
はい。
やってることは、
うん、
だけど、
はい、
それが俺らに分かんないのよ。
でも一応そのダグラムでいうところのゲリラ狩りをしてんのがティターンズなわけじゃないですか。
はい。
でティターンズはその狩られる側と、
うん、
そのゲリラ狩りはしてんのってちょっとあいつらちょっと調子こいてて気に入らねえって言って。ってる奴ら同士が手を結んで作った組織じゃないですか。
地球のエリートたちね。本当に、
うん。
地球人たちみたいなのが。スペースノイドを迫害しようって。
そうそうそうそうそうそうそう。でも、その辺に対、その辺っていうのは完全にもうそのティターンズっていうのを絶対役として書いてますよね。
うん。で、オラついてるんですよ。だってザクとか乗ってんもん。なぜか。
そう。
ガンダムマーク2盗まれただけで、
はい、
もう最高ガンダム以外作らんくなったからね、ガンダム、うん、タイプを。急に。
もう言ったディターンズっていうのは、ギレンとか、キシリアみたいなやつしかいない組織みたいになってますよね。
うん。
で、そこで。
でも、
うん、
小説を読めば、
はい、
富野の言いたいことがわかるんですよ。
あ、実は、例えば、バスクオムにも言い分があるみたいな。
ない、あいつはない。あいつは何もない。 あいつは一般証拠を黙ってろって言って。
だからただのドキュンですよね。
あいつはドキュン。だけど、ジャミトフ・ハイマンですよ。
あ、ジャミトフには、ジャミトフのなんか正義があったんや。
だから、ジャミトフも、
うん、
あの、地球人って終わってんなって。
ほうほうほう。
これ、モテラジで話すの5回目ぐらいなんですけど、うん、地球人終わりまくってて地球の自然破壊とかやばいから、
うんうん、
あの、どうにかせんといかんみたいな。
うん、
で、幸い地球連邦軍の、上位にいるから、
はい、
なんとか実権を握って、
はい、
あの、地球の経済圏を握りたいと、
はい、
軍と、
はい、
あの、権力と経済を握って、
うん、
地球を、
はい、
うまくいかない方向に行きたいと、人間が。
え？
だから、人間が住めないようにしたいって。
え、それでなんか、何かなんの？
だから、人間を地球から誰もいなくして地球の自然を守りたい。う
ん、ああ、でも、そのための手段がなぜその。
あれはバスクたちの暴走なのよ。
あそうなんや。
あの、毒ガスとかで、あれには、ジャミトフも頭悩ましてるのよ。
だそんなつもりじゃなかった。
やりすぎや
ろ。そんなつもりじゃなかったんや。
そうそうそうそう。あやめえや、みたいな。
でも作中であまりに自分
の。だから言ったんですけど、うんうん、作中では、で、エウゴは、
出てきて死ぬだけですよね。
そうそう、エウゴは、うん、エウゴの創始者、なんかいましたよね、暗殺されたやつ。
ブレックス、チュンショ
ー。そう、うん。ジャミトフと考えは近いんですよね、意外と。
でも、あいつら、作中で全然存在感なかったですよね。
そうそうそう、ない。ジャミトフもあんまり出てないし、暗殺されるし、いきなり。
はい。
だから、
はい。
富野は、基地が。
いや、だから、ちゃんと書けよ、
それをちゃんと、ジャミトフがワンシーンでも入れてれば、
はい。
地球の経済圏を握って、
うん。
自分が思うようにコントロールできたら、うん、地球の経済圏が麻痺できると。
うん。
地球では商売にならんみたいな人が住めないって。うん
あだから
例えばめっちゃ重税かけるとか。
だから、スペースノイズにならざるを得ないみたいな。
そうそうそうそう。そういう風に、もう、だから、軍の圧力も手に入れたから、
うん、
どんどん厳しくしていくと。
うんうんうん、
もう、地球にいたら大変やでっていうのを。
そういう描写しろよ、じゃあ。
だから、ジャミトフはやってたのよ。
はい。
そのためにチターンズを作ったの第一歩だと。
はい。
でも、バスコムみたいなやつ手に入れたのは、あかんかったなって。
バスコムとかジャマイカン、ダニガンとか、ろくなやついなかった。
ああいうのは、もう痛い。痛かったって。
ほんで、その、末端の兵士、だって、あれじゃないですか。カミューのオカン、コパミジにしたやつみたいな。
うん、だから。
意味の分かってないやつじゃないですか。なんか、跳ね上がりじゃないですか。
そうそうそう。だから、もうだから結局、
しかも、
失敗する策だったんですよ、これは。
しかもでも、あいつの一言から始まってますよね。あいつに責任ないにしても、うん、なんだ男の名前かって言ったせいで歴史変わりましたよね。
うん。っていうのが小説ではちゃんと、言ってるんですね、ジャミトフが。
はい。
で、そういう風になって、で、白っ子っていうのを手に入れて、
はい。
で、白っ子っていうのは、ちょっと上昇志向も強いし、
うん。
もう自分の存在を脅かす存在かもしれんけど、
はい。
うまく使えば相当な切り札になると。
ああ。
だけど、寝首をかかれるかもしれんみたいな。気をつけようって。
はい。
で、ジャミトフは言ってるけど、
はい。
あの、普通に暗殺される。
さっき言ったダグラムの主人公の親父っているじゃないですか。
はい。
結局そのゲリラ狩りとかして弾圧していくんですけど、
うん、
その背景にあるのは、
うん、
地球を食い潰した地球の人民を生かしたいっていう気持ちだったんですよ。
だから、そういうことですよね。
でもそれは、作中でいかんなく何度も訴えるんですよ。
うん。それが足りんかった。それが足りなかった。絶対ガンダムには。
だから、この親父は親父なりの正義を貫こうとして、
うん。
親父は親父の使命感があってやってるんですけど。
地球を守ろうと。
で、そのためには、地球とデロイア星が戦争になるのは絶対避けなければならないって。
うん。
なぜならば、デロイア星の方が圧倒的に資源があるから。
うん。もしやったら負けると、本気でやったら。
そう、国交が断絶したら、結局地球はどこにも頼るとこがなくなって、もう死ぬしかないって。
うん。
だったら地球何十億の、 民衆を生かすためには、
うん、
デロイヤにある程度犠牲になってもらうのは仕方ないっていう。
だからテロっていう、あの、ゲリラのガス抜きが必要なんだみたいな。
そうそう。あの、常に地球が上位でないといけないっていう。
うん。
信念でやってるんですよ。
だから、あの、真っ当な政治をやってるわけね。
ある意味でね。でもね、その、真っ当な政治をやろうとした手段が、結局こっちには悲しんでる人がいるわけじゃないですか。
まあ、死ぬ人もいっぱいいるしね。
そう。あの、罪をなすりつけられて死ぬ人もいるわけですよ。それに対して主人公は、ただただ純粋に、おかしいんじゃないのかっていう気持ちで対立しちゃうわけですよ。
うん。
そこの葛藤じゃないですか。どっちの言い分が正しいんだっていう。
まあ、それはもう、難しい話ですな、本当に。
で、それに対して。
博士が言う通り、白と黒じゃないんだって。
うん。でも、博士は、あの、まずは同じ立場に立ちたいって。
ああ、対等に。
あの、軍に睨まれながら交渉ができますかって。
うん。
同じ立場で物を言える状態に、別に戦争がしたいわけじゃなくて、
うん。
同じ立場になりたいんだっていう思いでやってるわけですよ。
うん。
で、その思想も作中で、だから言ったらさっきのジャミトフとブレックス巡査の思想が全くゼータガンダムでは語られなかったのに対して、
うん、
こっちはもう繰り返しお互いの主張はぶつけ合うわけですよ。
うん、
だから視聴者も、
納得するっていうか、うーんって、
まあでもギリギリやっぱり主人公側にかけてみたい気持ちがあるねって、
うん、
なるわけじゃないですか。見てる側もね。だからすごく納得がいくんですよ。お互い悪人じゃないけどっていう、
うん。
でもやっぱりちょっとそれ良くないんじゃないのみたいな、もあるし、その中で本当に純粋悪っていうのはその、主人公の親父の補佐官にラコックっていうやつがいて、
はい。
こいつはすごく若くて、ちょっとシュッとしてる感じのやつなんですけども。
シャー的ポジションですか。
いや、だからその策を練るわけですよ。
ああ。
いろいろ悪巧みがものすごく得意で。
うん。
いずれその親父を、こう出し抜いて自分がトップに立とうとしてるっていう。野心家なんですよ。
うん。
こいつがちょっと嫌なことばっかりしていくっていうところで、なんか悪のポジションを一身に背負って
引き受けてるのね。
引き受けてるけど、そいつ、ただね、そいつはそいつでの言い分もわかるんですよ。
うん。あるのね、言い分が、そいつも。
で、言ったら、その、
主人公。だから出世でしょ？
そう、主人公の親父のために、粉骨再審してきたのに、
うん。
未だに秘書以上の扱いを受けてないっていう。
うん。
だから俺もいい目したっていいだろう。だから俺は天才なんだから。
だから人間として普通の欲求を持ってるわけですよ、
ね。あ、そう。切れ者なんですけども。
いや、だから俺こんなにやったんだ。だからもう少し見返りがあってもいいだろう、みたいな。
なのに、あの、いつまでも使いっぱしりっていう。
うん。だったらもう俺がトップになってやるっていう。
そう。しかもどんどんその主人公の親父の方の政治家は、体が弱っていくんですよ。
うん。
病を得てるんで
から。いいぞってなるね。
なったら、あの、この隙にあの、俺も自由にさせてもらうかってなってくるんですよ。
うん。
こんだけあの、一生懸命頑張ったんだから、ちょっとは、みたいな。
なんちゅう人の思いを書いたアニメなんじゃん。
そう、あの、そろそろ、私の代だなって。
うん。
もうあの、老人たちは消える時期ですよってなってくる。
いいね。あの、ゼータガンダムには一切それがなかったからね。
シロクが
何をしたかったのか。なんか言いたいこと言って終わるみたいな。
そう。シロクが何をしたかったのかとかっていう人間的なその思いとかってあんまり伝わんないじゃないですか。
なんか歴史の立ち会いになりたかったとか。
それってすかして
これからは女が、なんか作るとか言って、ドヤーって。
ドヤーって。
やって、よくわかんないまま死んだ。
うん、でも多分あのシロクとか、ああいう、ショットウェポンとか、ああいうキャラクターとか、ショットウェポンだわ、ちょっと微妙かもしれんけど、あの、ダンバインとどっちが先か後かっていうのは、いまいち、一年ダンバインの後かな前かな、
うん、
ただ、シロッコとか、 あの、ジャミドフとか、ああいうのって、今考えたら、ダグラム見て、それを、ちょっと、自分なりにやろうとした節はあるなぁと思う。
なるほど。
そして、もう今の今まで伏せてたけど、やっと言うんですけど、
はい。
その初代ガンダムは、こう、結構いろんなキャラクター描かれてたのに、
うん。
ゼータガンダム気違いばっかりになってるよね、とかって言ったじゃないですか。
ムタさんは言いますよね。みんな怒ってますよ、ゼータガンダムのファンは。
あのね、決定的なこと言うと、
はい。
初代ガンダムの脚本書いたんって、星山博之っていう人なんですよ。
はい。
星山博之は、ダグラムの原作者でダグラムのメインライターなんですよ。
面白い。それは決定的に面白いよ。
ゼータガンダムに行かずに、
うん、
行かずにって、まあ、ダグラムの先に作ったんですけども、
うん、
星山博之さんは、ガンダム作った後に、何の仕事が回ってきたかって言ったら、高橋良一監督と、ダグラムのストーリーを一から作る仕事をしたんですよ。
うん。
だから、あの、僕がガンダム見て感心した要素が、より拡大されて展開してるのは、もう、そらそうやわなってなる。
そうよね。
その星山博之さんがダグラムのストーリーをもうむちゃくちゃ練りまくって作って、って自分で原作の小説まで書いたぐらいやから。
はあ、その後、ゼータガンダム、テレビで放送されてみてどう思った？
え、だから、見んのやめようって。いや、だからあの、僕は当時の僕は、ガンダムとダグラムが同じ脚本家が書いてるなんては知らんよ。
うん。
全然。で、ロボットも同じ人が書いてますよね。
うん。
それすら、だってそんなスタッフのことなんて分かんないじゃないですか、子供に。
うん、分かんない。
でも、普通に、なんかガンダムに比べたらすごく地味やけど、
うん。
そのロボットの描写とかね。
うん。
てっちゃんが言ったみたいに、その、ダグラムが雑魚っぽいとかっていうのは、当時の僕は感じてたと思うんですよ。
思うよ、絶対。だってガンダム派手だもん。
でも、それはそれで僕もプラモデル買いまくってたから、
うん。
魅力を感じてる部分もあったけど、でも地味っていうのは間違いなく地味なんですよ。
うん。
それはだって地味に作ってるもん。わざと。
わざと兵器として。
そう、兵器っぽく作ってて地味やし、あの、ダグラムって、僕、子供の時に当時見てても、なんか冷徹やなっていうか、けれん見ないというか、はったり聞いてないよなって思ったんは、
うん。
例えばガンダムとかってほら、シールド持ってたりとか、
うんうんうん。
ビームサーベル抜いたりとか、
うん、
ハンマーぶん回したりとか、バズーカ撃ったりとか、すごいじゃないですか。
ガンダムハンマー、すごいもんな。
なんちゃかやりたい放題じゃないですか、やってることって。
うん。
言ったらもう、スーパーロボットってこうやな、っていうことを、チャンバレしたりとか、なんかその見栄えじゃないですか。
だって合体したり分離したりするもんね。
でしょ？あの、ダグラムって、武器って、
うん、
そのロケット砲とかついてるにしても、基本的にあの腕に取り付けられたリニアカノンっていうあの腕のこの手の甲のところに銃が据え付けられてんのね。
うん。
それを撃つだけなんですよ。
ほうほうほうほう。
でもね、兵器として考えた場合、チャンバラとかせえへんよなっていう。うん、
まあ、しないわな。
しないでしょ。
しないな。戦車があの戦車の砲台でバキバチとかやらんよね。
言うたら、しかも、銃を握ったりしなくていいよね。
まあ、取り付けてでいいよね。
だってロボットやし。で、それ見たときに子供ながらに、なんか、これ作った人ってすごく地味というか、なんていうか、あの、ロボットのそういう、夢見がちなところ全部削ってんなっていう。チャンバラしたりとか、なんか、銃振り回したりとか、そんなんじゃなくて、本当にこいつらって、ただ、相手に近寄ってって撃破するだけの機会やねんなっていう、のがすごく出てて、なんか、面白くない反面面白かったっすね。
なんかそれ、言い方面白い。
なんかダグラムってすごく物足りなかったんですよ。
うん。
派手なとこがなかったから。
戦闘シーンも地味なんだね。
え、だってその、銃の撃ち合いの応酬っていうか、 ガンダムみたいに破天荒なアクションってそんなにしないんですよ。
俺を踏み台にしたとか。
そういうのもあんましない。戦車が睨み合って、砲撃してどっちかが死ぬみたいな、そんな感じが続く。
はははは。
だから、本当に兵器がお互い戦い合って、どっちか死んだみたいな、ノリに近くて、って、これガンダムと戦ったら速攻死ぬんじゃないのって、子供やからそういうこと考えるじゃないですか。
うん。
いや、ガンダムがここに乗り込んできたらこいつらやばいやろって、なんて地味な戦いしてるんやって。
そうよね。
ガンダムって宇宙とか行ったりとかするじゃないですか。
うん。
でもダグラムって結構ちまちま戦っとんのね。
うん。
そのコンバットアーマー同士が。下手したら歩兵とかにやられるし。
ああ。
なんなんみたいな。
見たくなってきた。
うん。でもそれがなんか逆に、まあ、あれですよね。心に引っかかるとこなかったらプラモデルとか買ってないですよね。そして見てた人はみんな心に引っかかっちゃったから、あのソルティックだの、ダグラムだの、ブロックヘッドだの買ってったわけですよ。
うん。
で、またスターウォーズ、帝国の逆襲って知ってます？
もう知ってます。あ、知ってます、ギリギリ。
スノーウォーカーって言って、
うん。
四つ足で歩く戦車みたいなの出てきたの知ってます？冒頭で。
四つ足で逆足でしょ。
そうそうそう。ほんで、ピョンピョンってレーザー。
ピョンピョンピョンピョンって言って、で、すぐワイヤーで殺されるやつ。
そうそうそう。ダグラムってすっごくスターウォーズに影響されてる部分があって、
うん。
ロボット乗ってる兵士のコスチュームとかすっごいスターウォーズの反乱軍のパイロットスーツにすごい似てるし、
うん。
あと、冒頭からずっと出ずっぱりのそのコンバットアーマーに、
うん。
四つ足タイプっていうのがいるんですよ。
ほう。
言うたら四つ足で歩く戦車タイプの、
ガンダムみたいな。
そう、ガンナーシリーズっていうのがいて、
うん。
クラブガンナーとかデザートガンナーとかそういうのがいて、
うん、
時には6本足やったりとかするんですけども、
うん、
言うたら二足歩行の巨大ロボットができる前は、まず巨大戦車からこういう巨大ロボット兵器を始まったんだよっていうのを見せるための、
うん、
旧型機種なんですよ、そいつらは。
うんうんうん、
で、2本足のやつと戦った時はそいつらって一方的に負けるんですけども、
うん、
とにかく一応軍隊の中にはそういう配備があって、
うん、
そういうの見たらなんか四つ足戦車とかってなかなか面白いじゃないですか。形的に。うん、言うたら帝国の逆襲でも人気キャラやし。
うん。
そういうとこでもなんかちょっと心に引っかかるところがすごくありましたね。
はぁ、見たくなってきたな。
ほんま見てほしい。2話まででいいから。
2話まででいい。
Not even justice って言いますからね。
真実は見えるか。
そう。I want to get to get truth って。真実は見えるか。
太陽の牙、ダグラム。
子供の時ね、やっぱり頭硬いんすよ。
うん。
子供って頭硬いんすよ。柔らか頭の人もいるけど。
うん。
僕的な凡人みたいな子供は頭硬くて、主人公たちがなんかすんごいゲリラなんですね。
はい。
古事記みたいな格好してるんですよ、みんな。
ひどくない？
いや、本当に。主人公のクリンってずっと乳首掘り出してるし。
誘ってんのかってぐらい。
もうドラゴンボール出るまで、こんな乳首アニメなかったんちゃいます？
マジか。
普通、乳首って出さないですよね。
なかなか出さないですよね。
ほら、上半身裸になりがちな漫画とかでも、
うん、乳
首って書かないじゃないですか。
うん。
でもダグラム何がすごいかって言ったら、主人公、もう常に乳首なんですよ。
常に乳首？
乳輪大きかったり小さかったりするだけなんですよ。
うん。
なんでこんなに乳首強調するのかなっていうのもあって、なんかあの、主人公とグループ、太陽の牙って言うんですけども、
うん、
この仲間たちってみんなそういう格好してるんで、
うん、
半裸的な、
うん。
当時はこんな小汚い奴らが、なんか活躍するアニメって許せなかったんですよ。
うん、
だから、好きでダグラ見てたけど、主人公たちなんか応援してなかった。
なんかイラつきも覚えてたわけね。
言うたら正規軍勝てって思ってた。
ああ。
こんな小汚い連中早く排除しろって。
豚さん、完全に地球側じゃないですか。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。
小汚い奴は小汚いんだよって。
言ったらマイノリティ差別の目で。
うん。
やっぱりでも子供ってそういう目を知っちゃうんですよね。
純粋だから?
で悪い意味で。
うん、
言ったらその小綺麗な方にすぐ目を奪われるっていう。
うんうんうん。大人のずるさが生きるわけね。
そうそうそうそうそうそ そう。でも、今やっぱさすがにあの、真実は見えるかっていう人になって
きて。あの一言にドキッとするわけね、子供ながらに。
そうそうそう。いや、大人なんてか。
子供の時は、うん、真実は綺麗な奴ら
って。そうそう、だから早くゲリラとかやっつけてって。
うん。
思ってるんですけど、今見たら、やっぱり物の分かる大人になってますので、ある程度。
うん。
主人公たちに普通に肩入れしちゃうんですよ。もうあんだけ嫌いやったナナシとかはもうすっごいいい奴やなって。
はぁ。だって、反政府ってだけでもう、悪い奴ですもん。
そう、反政府ってだけでなんか分かんないけど、子供って反政府みたいな奴って嫌いじゃないですか。
いや、大人もよ。
いや、まだ子供の気持ちを忘れてない大人であるんじゃないの。
でも、常識という目が出て。
そうそうそうそうそう。でも主人公たちが、なんか間違ってないとかって目で見れるのは今やからこそやろうなっていうのが、ありますね。
いやじゃあもうダグラムもゼータガンダム、ゼータガンダムもう一回見るのきついな。
きついでしょ、ダグラム。あのゼータガンダム50話見る。
俺、ゼータガンダム大好きなのに。はい。なんか、なんで俺こんな豚尾さんに俺の大好きなゼータガンダムバカにされてるんだろうと思いつつも、俺もめっちゃバカにしてるから、もうなんか、わからんくなってきた、これ、ね。なんか、
でもね。
闇な感情なのかもしれん、これ。
今、アマゾンプライムビデオでゼータガンダムまた見れなくなってるだと思うんですけど、
うん、
ちょっと前まで見れたんですけども、
うん、
その時時折あれ最終回見返してましたよ、僕。
最終回だけ?
いや、だから劇場にてのところ。
あれいいよね。
見返すたびに、
うん、
なんか理解できひん。
そう、できない。
なんでみんな集まってるんや、こんなところにって。その前後からまたあの飼育バーを戻して、
うん、
なんでこうなったんやってもう一回見るんですよ。
なんかみんな降りるからね。
みんなね、
みんな、なんか、降りて、
面白そうだ
みたいなところに行って。
そういうことか。
なんかみんな話し合いが始まって、急にまた、みんなばらけて、
そう。
モビルスーツ乗って、その場でモビルスーツ撃てばいいのに、なんかモビルスーツ乗って宇宙に飛び立って。
っていうかね、その前までの展開を思い出してほしいんですけど、
はい。
これ以上破壊されたら、コロニーレーザーが出力保てんぞとかって言ってたじゃないですか。
はい。
で、シャアが入りますよね。
入って、シロッコとハマンが追いますよね。
いや、シロッコその間にコロニーレーザーの破壊するユニットみたいなの壊しまくってたらよかったんじゃないの?
いや、歴史の立ち会い人にしか過ぎんから。
え、でも、艦隊が破壊されたらまずいとかって言ってたやんか。
うんうん。
どう説明できんのあそこ
って。ねえ、理由があるんですよ、白子さんにもいろいろ。そんなん言わんで。
で、なんか、うん、面白そうだな、的なこと言って言って。
うん。そのなんかあれでしょ光のと、ガラス瓶みたいなやついっぱいを、こう、白子がいっぱい壊せばよかったんでしょいっぱい。ビーム打ったり、切ったり。
これ以上壊されたら撃てなくなるって。
シャアがグググヌーってなってたよね。
いや、なのに、劇場で話し合ってる場合かって思ったら、
うん。
なんかよっぽど考えあるのかなと思ったら、拳銃向けられて、グヌーってなるんでしょ。
そう。
驚愕みたいな。
まさか自分に拳銃が向けられるとは思ってなかった。100歩譲ってもそんなことはないって、ハマーンが拳銃向けるわけがない。
どんな信頼関係やねん。ほんでみんなで話し合った挙句決裂して、あんななんか大喧嘩なったじゃないですか。話し合ったせいで。よく、もう最初から殺し合いしてたの奴らが、さらに喧嘩になったわけじゃないですか。
はい。
で、みんなで、ああ、もう、お前らとやってられんわ、みたいな感じで、また、ロボットに乗り込んで、飛び立って、
うん。
その後、その挙句に何があったかって言ったら、コルニエーザーぶっ放されたわけでしょ？
で、白子が言ったセリフが、
はい。
これでは勝てんって。
いや、だから、お前らにして、何したかったん
や。これでは勝てんって言って、一時退却みたいな。撤退するぞって言ったら、神優が来て。
いや、だから。
そんなモビルスーツで倒そうとするなどって。そしたら、俺の体をみんなに貸すぞあーたら
またてっちゃんが。
ルルルルルって。
またてっちゃんが。いや、あそこの感動しなささっていうかなんか。
そしたらジオが、ついに糖尿病が発動して。
はい。
動けなぜ動かんって、動かんくなって、もう。
はい。
もうダメなんだよって。
はい。
で、やめてって。サラが止めるんですよ。
はい。
そしたらカツが出てきて、なぜ奴をかばうんだ、サラって。そしたらパプティマウス様はとか言って。でもだってやって結局解くんだけど。
いやーね、ねもうほんまにわかんないし。
だって俺が一番好きなモビルスーツ、ジオですよ。
あの大柄でいいですよね、なんか。
大柄だし、固めだし。
しかも卑怯な腕まで持ってるし。
チンチンが出るし。ビヨンって。
でもどういう思想なのか全くわかんないですけどね。
あの、
なぜあんな
白子が自ら作って、自ら乗った白子の中で最強のモビルスーツなんだけど、
メッサーラ。
ゼータガンダム、メッサーラも、まあ、メッサーラ変形できるけど、やっぱ変形いらないってなったんだろうね。
いや、まあ、いらんでしょう
ね。結論的には変形はいらんなって。
それ視聴者も思ってたからね。
まあ、ハッタリかますには一番いいんだけど。
うん。ハッタリじゃなくて大柄でもう、あれでしょ？なんていうか、実質で対抗しようってことでしょ？
そうそう、しかも武器も、でっかい拳銃持たそうって。ビーム、威力があるやつ。
うん。
で、ビームサーベルもあるけど、
うん。
もし、この、近づいてきたら、隠し腕でやっちゃうぞ、みたいな。
はい。なんちゅうか、全くハッタリがないですよね、あの隠し腕以外は。
うん。
隠し腕はハッタリじゃなくて、ほんまに殺すためにあるだけやからね、あれ。
そうそうそう。
なんかギミックが全く、ちゅうかシンプルですよね。
そこに痺れてたし、
はい。
あの、白子とハマーンが初めて戦うときも、
はい。
二人でなんかよくわからん顔のオーラ出して。で、うーって、サラが、うーとかになってて。で、ハマンが、ヒュンヒュン、ファンネルって言って、ヒュンシュンシュンって出して、白子が、トゥルンって。
はい。
で、バーンってファンネル打ち落として、
はい。
白子がすっげーって泣いながら、カツが邪魔してサラが死ぬってい
う。もう何を言ってるんや。
で、白子が、さらーんお前、で、勝つに、お前は絶対許さんって。俺も何言ってるか分かんなくなって。で、浜もピューって帰っていくっていう話。
いや、ダブラも本当に面白い。
ゼータガンダムがまるで面白くないみたいな言い方やめて。
でも、ゼータガンダムが、だから、ダグラムやろうとしたのは本当にわかるけど、脚本力が足らんかったやろなって思う。こういうストーリーにしてほしいってハゲは言ったんかもしれへんけど、
うん。
それをちゃんと形にできる人がいなかったんやろね。でも、ガンダムの時はその人が書いてたから、形にしたんやと思うけど。
ああ、もうほんと天才が集まったんだろうね。奇跡の。
で、単影ガンダムってあるじゃないですか。
はい。
単影ガンダムするときに、
うん。
富野が言ったのは、
うん。
あの人に来てほしいって。
うん。
って言って、その、単影ガンダムは星山博之が一応協力してるはず。書いてるはず。 だから、ターンエンガンダムするときに、それまでずっとガンダムで、ビクトリーとかあんなんでずっとやってきたけど、ターンエンするときに、初めても真っ先に、書いてって
。うん。
で、ターンエンができたはず。で、ほとんどその辺で遺作になって、遺作が単位ではないけど、その後、ほどなくして、その人亡くなりはったから、最後の、なんちゅうか、ガンダムは単位は、星山さんですね。
なるほど。
だから単位がその分分かりやすくなったかどうかは分かんないけど。
いや、分かりにくい。
そのキャラクター
と。ハゲが料理したから。
だからやっぱり、ハゲかますと、もう分かん
ない。ハゲフィルターかますと。お風呂場、あの、コンサート会場とかってあるじゃないですか、イコライザーみたいな音楽のフィルター、うんうん、ハゲってかますと、途端によくわからん音楽になる。
プリセットでね。
そうそうそう。
プリセットトミノみたいな。ワオンワオンワオンワオンって。
お前が音楽を聴くって言うなら、このモテラジが邪魔をするって。
もう。
そういうことを言うかなって言いながら殴りかかってくるとか。
いや、ダグラムとか本当に、子供の時も見てもやっぱり印象残ったんですけども、敵の方の連邦軍にエリート部隊が出てくるんですよ。
うん。
24部隊って言って。
うん。
それまで、もう旧型のコンバットアーマーで雑魚で、ダグラムに一方的にやられるしかなかったソルティックっていう緑色のあのザク的なやつですよね、何度も言いますけど。
うん、うん。
そのエリート部隊の24部隊は、もう旧式になったそういった、その同じタイプのコンバットアーマーなのに、青一色で塗ってるんですよ。
かっこいいね。
青一色で塗ってて、ダグラムみたいにリニアカノンつって、腕にレーザー銃みたいなのを取り付けてて。
うん。
しかもその X ネブラに、その、侮ってた
干渉されない。
そう、旧式機なのに改造して完全対応してるやつに乗ってるっていう。
うんうんうん。
設定があって、もう主人公をその、しかも、黒い三連星ならぬ、四人チームなんで、
うん。
四人で主人公圧倒するんですよ。
うん。
もうこれぞ正規兵みたいな。
うん。
あの、ど素人が叶うレベルじゃないみたいなぐらいに。
うん。
でもそいつらを倒すのが、特に主人公じゃないっていうところが衝撃的でしたね。
あ、主人公じゃないんだ。
あの、主人公そいつらに、一生勝てないまま、でもそいつらは死んで終わるっていう。
エリート部隊が。
まあ、作戦にはまって普通に死ぬっていう。
いいな。
なんかもういろいろその、文脈外れてて面白かったですね、その、ロボットアニメの。びっくりしましたからね、当時。表紙抜けすぎて。
主人公いなくてもいいんじゃないだから。
だから、絶対、最初も圧倒されて、2回目戦った時も圧倒されて。
うん。
で、これからこいつらがライバルになっていくのかなとかって思うやん、子供やったら絶対に。
うんうんうん。
なのに、あっさりなんかその、作戦上の不運で死ぬみたいな。
うん。
あの、拍子抜けって思ったけど、ものすごくなんか、胸に残りましたね。
いいな
ぁ。こういうところ、あの、初代ガンダムも結局そういうところをやったんですよね。なんか、こういうシーンってやけに覚えてるよなぁ、みたいなところの積み重ねで、今はもう完全に初代ガンダムって有名なストーリーになっちゃってるけど、
うん、
当時ってやっぱり一アニメにしか過ぎなかったわけじゃないですか。
はい。
その時にあの、覚えてるシーンってどんなんあるみたいなところから積み重ねてっていう、そのガンダムのカリスマ性って生まれてきたわけやん。
うん。
ダグラムにもそういう心に引っかかるシーンって結構ありましたよね。そういう特殊なキャラクターが出てきて。な、こんな死に方したみたいなんとかっていうのは。
俺もガンダムエイジであるわ。
あるでしょ。そういうのをずっと語り継いでいくべきなんですよ。その。
じゃあ俺も語っていい、ガンダムエイジで。
はい。どういうシーンが心に残ったのかっていう。
あの、ガンダムエイジの第2部アセム編。
はい。
アセムさんが。
はい。
あの、お父さんは、第一部のフリットさんで、
はい。
もう親父になってるんですけど、相当。
あ、
で、連邦軍の偉い人なんですけど、はい、地球軍の、
はい。
超強いニュータイプなんですよ。
はい。
まあ、X ラウンダーって言うんですけどね。
はい。
この世界では。
はい。
で、自分も X ラウンダーに違いないみたいな。
うん。
親父の血を継いでるんだって。
うんうん。
で、X ラウンダーのテストを受けるんですよ。
はい。
そしたら、X ラウンダーの適性全くないみたいな。
ジェダイみたいなもん？
そうそうそう。お前は絶対にジェダイになれみたいな。
ジェダイっていうのは正しい心があったらなれるって思ってたのに、
うん。
血筋だったっていう。
そう。やめえやん。
修行してなれるもんじゃなかったのって。
で、
はい。
うって、まさか、これテスト壊れてないかなみたいな。
はい。陽性とかって嘘でしょみたいな。
そうそうそう。
いや、ハハハ。じゃないから。ハハハ。再検査しましょうって。
で、
はい。
敵が攻めてくるんだけど、敵は X ラウンダーのエリート部隊が来るんだよ。
はい。
で、ボッコボコにやられるの。
はい。
そしたら、
はい。
これ被ったら X ラウンダーなれるってよって。
はい。
いう、これつけるだけで強くなるミューセルっていうやつをつけるのね。
はい。
で、つけて戦ったら、おーおーおーって、はい、俺もう X ラウンダーこれだ敵が見えるって。
はい。
すっげーすっげーって戦うんだけど、
はい。
戦った後に、うわーってもう頭痛があって。
はい。
やばなるって。で、使ってるところも上司に見られんのよ。
ほう。
お前、これやめえやって。
え、危険なのそれ。
うん、これつけたら廃人になるみたいな。
強化人間。
強化人間、そうそう。強化人間装置みたいなやつ。
ああ、やりすぎると、ずっとお兄ちゃんとかって言ってしまう。
そうそう、お兄ちゃんとか言っちゃう。よくわからん。
強化しすぎたかってなるのか。
とか言って。で、
はい。
でもこれつけんともう、俺も、親父は X ラウンダーで偉いし、敵は X ラウンダーばっかりだ、俺もボコボコにされるし、もうやってられんのや、みたいな。うんうん、そしたら、ポンって、肩叩いて、
はい、
上司が、
はい、
スーパーパイロットになってみないかって。
何を言うてんやん。
で、
は
ぁ、
い、
って主人公も、はい、このさ、何言ってるのみたいな。はい、で、まあ見とけ、みたいな、次の出撃で。
うん、
で、そしたらそのおっさんが、そのね、X ラウンダー舞台のやつを、
はい、
こう手玉に取るわけですよ。
はい。
つげーって、
はい、
どうやったら、そうなれるんですかみたいな。
はい。
スーパーパイロットになったらなれるぜって。
うんうんうん。どういうことやねん。だから、教えろ言うてるやろ。
だから、
はい。
モビルス、そういう特殊な能力とかに頼るんじゃなくて、
はい。
ちゃんとモビルスーツ操縦しろって。
お
で、戦況を見ろって。
はい。
仲間を信じろって。敵を調べろって。
はい。
そうしたらスーパーパイロットだぜ。
いや、何を漠然としたこと。ほんまかいや。そいつは、
そう、ほんまなのよ。
そいつは強いのね。
そいつはもうめちゃくちゃ強い。だけど X ラウンダーじゃない。
うん。
だからこう X ラウンダーとかそういうのをやめえやって。はい、そういうのに囚われてたらお前バカなるよって言った。
はい。バカに。
でもその師匠死んじゃうんですね。X ラウンダーの敵にやられて。
いや、あかんや
ん。あ、でも主人公をかばってね。
あ、主人公がもたもたしてたせいで。
そうそうそう。だから悩むよ。そんなん言われても。
うんうんうん。
でもだって敵は X ラウンダーだし、親父は X ラウンダーだしって。
でもよ。
自分はじゃないしって。
いや、分かってるけどさあ、みたいなこと
言っちゃう。さあ、そうは言うけど、だってあいつら、超能力者でしょみたいな、
うん。
もう絶対勝てんじゃんみたいな、
うんうん。
だけど、この、スーパーパイロットのおじさんが、
うん、
なんとか、その X ラウンダーとか、そういうの、まあ、有利かもしれんが、勝てない相手じゃないぞみたいな。
うん、
で、主人公をかばって、アセムをかばって死んじゃって、
はい、
覚醒すんのよ。
ほう。
スーパーパイロットに。
いや、だからどこで
ここで。
ああ。
覚醒。ここでスーパーパイロットに覚醒。
覚醒すりゃよかったものなのか。
いや、覚醒するっていうか、もともともう素質はあったんだろうね。あ、
ちょっと伸び伸びできてなかった弁が。
そうそうそうそう、もうしがらみも捨てて。
どうせみたいに思ってた。
そう思ってたけど、もうやったるわって。
え、これヒット確認できるやんってな
った。そうそうそうそうそうそう。そしたら、敵は X ラウンダーで、
うん、
第1部の主人公の結構イケてたやつなんだけど、敵で、
うん。
で、そいつが、何ってやつは X ラウンダーじゃないはずだろって、
うん。
なぜ動きが読めんっていう、
うん。
スーパーパイロットだからだって。 っていうのが好きでしたね。で、結局、このスーパーパイロットの主人公は、
はい、
最後までずっと、スーパーパイロットでした。
はい、
第3部でまたおっさんになってるんですよ。ショタだったのに、
うん。
で、第3部の主人公は、
うん、
めちゃくちゃ X ラウンダーなのよ、
はい。
敵もね、また。
うん、
でも、第2部の主人公だけ X ラウンダーじゃないか、スーパーパイロットって言いまくるっていうのがいい。
その、ネーミングがダサくてたまらんすね。
そう、たまらん。俺はスーパーパイロットだ！
もうちょっと言い方なかったのか。スーパーパイロット。
あのシーンを、
漠然としてていいな。
あのシーンだけ豚尾さんに見てほしい。テスト受けて、
うん、
X ラウンダーじゃないみたいな絶望シーンから、
うん、
スーパーパイロットだ！まで。
うん、うん。うん、うん、うん。
話自体は面白くないです。
なんだそれ。骨太じゃないの。
本当にガンダムエイジは全然骨太じゃないけど、
うん、
素材はいい。
あの
素材は超一流。だからゼータガンダムと逆よ。
え、でもゼータガンダム素材一流じゃないですか。
あ、本当だ。あ、じゃあ一緒よ。
だってガンダムというヒットを約束された設定を使って。
ガンダムエイジもだな。
いや、まあ、エイジはガンダムって名前だけで、素材は使ってない。ゼータガンダムはそのまま使ってるんですよ。
ああ。
続編ですよ。
みんな期待してた？
してたよ。だって、ガンダムの続編なんてないと思ってたのに、ダグラムとか、うん、イデオンとか、エルガイムとか、他のやってたわけやから、他のやってたってことはガンダムの続き作るつもりないってことじゃないですか。
うん。
だから他のロボットで満足するしかないんやなと思ってたのに、
うん。
嘘やろって。
あれ楽しみってなった？
続きが、やってんのって。
自責大丈夫
え、見た瞬間の意味わかんなさ。
うん。
なんか
いきなりシャア出てくるもんね。
え、ザクもジムも敵なんや、みたいな。え、何を言ってんのよ、この人らっていう。この見なくなった気持ち。なんか、アムロも出てこないし。
うん。
話がどう繋がってんのかよくわかんないし。え、これ見なくてよくないっていう。すぐ見なくなりましたね。
ゼータガンダムかわいそう。
あれほど熱狂してたガンダムなのに。
意味嫌ってしまったか。
その後、だって VHS でビデオが全話出るまで見なかったですからね。本当に。
悲しいな。
で、ビデオで最初見たときは、ああ、こんなんなんやって、さすがにストーリーわかる年になってますやん。
うん。
ああ、こんなんなんや、まあ、結構面白かったんじゃないって言うほど、さすがに面白かったねって。
うん。
最後のオチも良かったね、バカになるしって。
うん。
って思ってたけど、もうちょっと経ってから見返したら、ちょっときついかもしれん。長く見てなかったせいで下駄履かしてたなってなった。で、結構周りもなんかゼータガンダム面白いみたいなこと言ってた時期やったし。
ああ。
言うたらほら、ガンダム、X だの、ウィングだの出てた時期やったから、
うん。
そういう時ってほら、ガンダムって絶対に前までのガンダムを持ち上げるじゃないですか。
はい。
この時期までは良かったみたいなこと言うじゃないですか。
いや。
最新のガンダムは本当ひどい。これに比べたら前作がマシだったよみたいなこと絶対言うじゃないですか。
うん。
その効果もあって、ゼータガンダムがちょっと神聖化された時期やったから。
うん。
まあ、それなりに、なんていうか、楽しめたんやろね。
なるほどね。
でももう一回転して考えたら、
うん。
これあまりにあまりなんじゃないのって。でもまあ、
そこまで言います？
いや、同齢性に考えても、尻滅裂やもんね。ストーリーが。尻滅裂やね。ほんと。でも今回ダグラも見れてよかったわ。
俺もストーリー知れてよかった。
いや、きっ とダグラム的なことをやりたかったんやなっていうのが、何十年後しかに分かった。あの、
ゼータガンダム？
ゼータガンダム。だから、富野は、そのガンダムで一緒にやってた脚本家の人やったりとかする仕事じゃないですか。あと、自分の同僚じゃないですか。その別の監督で、高橋。うん。ぐーってなったと思う。俺だってできるわって。
それいいな。俺だってできるんだ
そうそうそうそうそう。え、だってガンダムとかそのロボットブーム作り出したの自分やから。
うん。
僕が一番ロボットアニメ作れるんだってなったよ。
うん。
で、お前らの功績じゃないからって。
うん、見とけよって。
そう、あの、若い奴らと一緒に組んだって俺がいる限りはできるわって。
うん。
お前らの代わりなんていくらでもいるんだって。思ったと思うよ。まあでもちょっとやっぱり大河原さんはロボット描いてねって。あと安井子さんあのキャラデザだけでもいいから、ちょっとだけでいいから描いてねって。
うん。
でもそんだけあればもう十分だよ。
ストーリー。許したってよ。
そう、ストーリーとか考えれるからって。
富野許して。彼は純粋なのよ。
そう。純粋なんですよね。きっとね。いいですよね。ほんと。
大好きガンダム。
うんうん。大好きですよ。イデオンも大好き。いや、イデオンとか本当に富野どうしちゃったのっていうぐらい名作やからね。
富野許して。あの、これから富野許してあげる理解が必要みんな。だから、あんのかもう一回ガンダムやればいいよ。
ああ、それからしたら、あの、高橋良介監督は、ダグラムの後はあんまり面白いの作ってないからね。
ああ。
やっぱり、あの、星山さんの脚本良かったんやろうかなって。
でも、富野がガンダム以外作っても気狂ってるから、良くないのかもしれん、全部。
気狂ってるから。
ブレンパードとか富野の気狂ってる部分全部だ、俺、ブタオさんにはブレンパード見てほしくない？
あの、リハビリみたいな話っぽいですね、なんか。
え、何をもってリハビリってのか。
いや、だからなんか、トミーのなんかそのリハビリ療法みたいな。
なんかもう。
なのかなって。
なんかもう、あれやばいよ。
1話2話ぐらいは、当時、本放送で見てたよ。
見てた？
わうわうわ家にあったから。
おお。
でも、すぐ興味なくなって見なくなっちゃった
んですよ。うんうんうんうん。
あの、主題歌だけずっと覚えてるって。
そうそうそう。インマイドリームはめちゃくちゃいいもんね、主題歌は。
あと、猪俣睦美が絵描いてますよね。
いや、もう全然もう、ブレンパードはマジでやばい。山場もないし、谷場もないし。
オーガニックマシン。
ずーっとオーガニック力を感じて。
でもオーガニック流行ってたもんな。
でも全部見た後は、
うん、
俺はブレンパード全部見たよって言えるっていう感じができる。
はい。
自慢的な。え、ブレンパード全部見たけどって。キングゲイナーはなんか楽しかったよ、普通に。
ああ、見てた、見てた。でも結局何の話やったんかよくわからなかったな。
エクソダスする話。でもエクソダスしてないからね、結局。ヤーパンに行くって、電車で。
あの辺からでしたっけ、あの、スト2の人と絡むようになったな。
そうね、そうね。アキマン？
はい、そうそうそうそう。もう、全然やなっていう。なんか、あ、最初だからガンダムの後も、安井子の代わりなんかいくらでもいるって思ってたらしい。
いないから。
いくらでもいるって思ったらしいですよ。
やっぱ天狗になると怖いですね、人間。
あの、代わりなんていくらでもいるってよくあるセリフですよね。
うん。
ブラック企業的な。うん。まあ、こんなレベルで良ければ、なんぼでもいるわって思って、さすがにそれは、言うてましたね。いなかったですって。うん。まあそんな感じで、また、来週も、話しましょう。
来週は、ああ、俺なんか言いたかったことがあるのよ。
ええー。まあ僕75話分の思いを言ったからね。
そうだね。俺映画も見たんですよ、他に。
ビーバップを見て。
ビーバップ、ビーバップ聞くよりもうやばい、やばいイメージしかない。
いや、きついから見て。
アンコールって映画見たんですよ、アンコールっていう映画。泣けるよ。
じゃあ来週それ。
はい。
じゃあさよなら。
さよなら。